9月24日木曜日、時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日の3時30分からお送りしています。学び続けたいあなたのために大人の力。今週も始まりました。この番組、スタディライフ熊本という障害学習支援事務所の皆さん方に様々な内容についてお話をお伺いしておりますが、今回もナビゲーター案内役はスタディライフ熊本の古川博子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、古川先生は普段ロコ先生と呼ばれておりますので、ここからはロコ先生と呼びしていきますが、はい、スタディライフ熊本、どういった事務所でどんなことされてるんですか？
はい、スタディライフ熊本は障害学習支援事務所です。一生涯ね、ということなんですけれども、生涯勉強をしながら学びを深めながら、人生を歩んでいきましょうというような、そういったことを、皆様方に投げかけている、事務所ですね。
はい、はい、その長い長い人生、一生涯ですよね、うん、はい、それらを3つのステージに分けて展開されていると、
うん、はい、そうですね、3つのステージ。1つ目が出産子育ての時期ということですね。水野さん、今真っ只中だね。
そうですね、ここだ、はい、私も、はい、
はい、その中ですね。それと2つ目は、まあ、もう自分たちの意思が確立されていく時期、そして人間としても深まりを、こう持っていく時期、その時期に、いろんな、その社会情勢に合わせたことを皆様方にお伝えしながら、そして噛み砕きながら、お伝えしてますね。
はい、
はい、夏休みだったので、8月はね、キャリア教育をちょっと中心にしたんですよ。ここはビジネス支援センター、そこで、中学生たちを招いて、働くってどんなことっていうようなことでね、お話をしてみたり、みんなで学び合いを深めたり してみました。はい、そんなこともやってますね。
はい、
と3つ目はライフエンディングステージ、まさしく就活。今ね、平均寿命とても長いでしょ、
はい、
男性も女性も80歳以上なんですよ。で、だからその60歳以後からどういうふうに暮らしていくかっていうのを、やっぱり人生の中でここを考えることによって、自分の、人生きちっと終えることができるというか、そこでまた謳歌することができるということで、この3つのステージを中心に展開しています。はい、
こういった事業を展開しておりますスタディライフ熊本では、この大人の力を立ち上げたというそのところはどういったところからだったんでしょうか？
そうなんですよ。それで、もうその一生涯のことをいろんなところで皆さんとこうお話ししたり、こう学びを深めたりしているので、もうそこにはいろんな、もう自分の活動をエネルギッシュにやっている大人の方たちと出会うんですね。その出会った大人の方たちからいろんな学びがありますので、それをこのラジオを通じて皆様方にお伝えしていきたいなと思って、この番組を始めました。
はい、そして今回は、前回9月10日放送しました大人の力にご出演いただきました皆さん、スタディライフ熊本ハートトゥーハート事業部の体教スクールに携わっていらっしゃる皆さん方に、同じく今週も登場していただきます。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は、一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。City FM。さあ、では今週も前回に引き続きまして、ハートトゥーハート事業部で開講される体教スクールに携わっていらっしゃる皆さん方に、このスタジオにお越しいただきました。また改めてご紹介いたしますね。まずは金慶ファーム CEO で体教スクールの特別顧問でいらっしゃいます栗谷俊夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてスタディライフ熊本特別顧問の田尻由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてサクセスリンク株式会社代表取締役で、このスクールの顧問でいらっしゃいます山田浩二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてサクセスリンク株式会社副社長で、そしてこの体教スクールの講師であり、先ほどの山田浩二さんの奥様でもいらっしゃいます山田千鶴子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして今回はもう一人、実際その講座を受け持っていらっしゃいます、
そうそう、
ね、
絵本の講座、
はい、いらっしゃいます、はい、じゃあせっかくですからここ今週からの登場ですので、どういう肩書きのどんな方なのか自己紹介いいですか。
あ、私から、はい、スタディライフ熊本に所属しております中山美香と申します。スタディライフでは絵本セラピストとして、うん、児童文学研究家としてお仕事をさせていただいております。
はい、という皆さん方とお話し進めてまいりますが、まあ、この11月から始まるという胎教スクールですね、うん、
はい、
はい、前回のお話をお伺いしておりまして、うん、この胎教スクール自体お母さんだけのものではないんだな
っていうのが分かったでしょ
恥ずかしながらね、はい、分かりました。
そうですね、
お父さんも大事なんだということがね、そうそう、よく分かったんですけれどもね、はい、実際その胎教スクール、
はい、
どんな内容でっていうのを実際に講師の方も進めきてらっしゃいますので、具体的なところちょっとお伺いしようと思うんですが、
はい、そうですね、今日は中山美香先生お越しいただいてます、はい、絵本のセラピストということでね、彼女は読み聞かせもやってくれるんですよね、はい、学校での読み聞かせとかね、お子さんたちにね、はい、そして面白いのがお母さんたちにも読み聞かせと言いましょうか、うん、そこでセラピスト、うん、そこのところをちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、あの親に対してのセラピー、はい、絵本セラピーってどういうことなんですか。
絵本セラピーというのはまだ、うん、馴染みがない言葉だと思うんですけれども、うん、絵本を介して皆さんの聞いてる方々の気持ちを引き出すというか、気づきを持ってもらうっていうような内容なんです。
うん、はい、何かを教えるってわけじゃないんですね、
う
ん、
教えるわけではないです。もう気づいてもらうっていうことなんですね。
その手段が絵本なんですか。
はい、そうです。もう大人の方が絵本を読むことによって、読むっていうか読んでもらうんですけれどもね、私が、はい、絵本を読むわけですけれども、読んでもらうっていうことはまず大人の方はないと思うんですよね、はい、でそこからいろんな気持ちが、それ人それぞれの、その受け取り方が違います。はい、絵本に対して1冊の絵本を10人の方がこう聞いてたら、10通りの考え方や気持ちとかがそれぞれみんな違った感情を引き出すというか、そういう効果があります。
その感情を引き出すことによってその方たちに変化が見られるってことですか。
行動変容が見られます。
行動変容、
難しい言葉が出てまいりましたね
そうです
また、うん、そうか。ということは、じゃあお母さんが今まで思ってたのともしかしたら違うような感じ方をするっていうこともあります。
ありますね。
あ、
でまたそれぞれのその感じ方をこう聞いてると、あ、こういう捉え方もあるんだなっていう人のその気づきが出てきますね、人の考え方に対して。
あ、なるほど、それぞれが違うので、
この方が、私はこんな風に感じたけれども、隣の方は、あ、こんな風な取り方もあるんだな、それぞれみんな違う受け取り方があります。
はあ、なるほど。
それは大人ならではの感じ方ですね。
それ絵本を介してなので、より素直に自分の気持ちをこう表現できそうな気がしますね。
そうですね、
そうですね、なんかこうこれが答えとかいうことではない
です。
はないわけですね、はい、
大人だからその自分の人生経験や価値観でその捉えるんですね。だからそれぞれ違った捉え方があります。
みんな違ってみんないいじゃないけれども、まさしくね、そんな感じですよね。それをじゃあその胎教スクールの中でお母さんたちに感じてもらうってことですよね。
そうですね、その私の役目としては、うん、まずお母さん方に絵本を好きになってもらう。絵本って面白いなって思っていただければしめしめっていう感じなんです。
なるほどですね、はい、絵本って塾でも読んでらっしゃいますか。ここにおられる山田社長は、はい、ね、塾の先生ですよね、
個別指導の名校義塾、
はい、
上なさっているということで、前回ですねお話をお伺いしているときにお子さんが3人いらっしゃって、3人が本当さまざまなんですよって、それぞれいろいろ違うんですよっていう話をご主人の方からお伺い しましたね、はい、でその後に個別指導の名工義塾されてるって聞いて、あ、なるほどね、 それぞれ違うからボーンって授業やってもその子たちそれぞれ、まあ、強引かもしれませんけど、なんかだからこそのそういったものを選ばれたのかなっていうのをちょっと私感じたりしちゃいました。
そうなんですよね、20年前にあの集団塾の限界を感じながら、これからは個性の時代になるから個別指導塾を始めようと思ったのもそのがきっかけだったんですよね。
じゃあ家の中のそういったこともあって感じながらっていうのもへー、え、奥様がうんっていう顔はあ、でその塾の中での絵本っていうのありますか？絵本読んだりとか、まあ、さすがに、
そうですね、あの名工義塾の場合小学1年生からですので、はい、なかなかこう、もう絵本の領域からちょっともあの
そうですよね、
学校の教科書だったりっていう風にはなっていきますけれども、はい、ただあの別のちょっとね、カリキュラムの中にはそういったこう絵本を通じてあのこう読む練習したり、どういう感情かあの感想を持つかっていうところを訓練していくような、こう生徒の持ってる感性を引き出すような、そういったのも中にはやはりあります。
あの勉強の点数上げるだけじゃないんですね。
違います、あの右脳教育というか、やっぱり持ってる能力を引き出す教育っていうのもやはり、はい、もう今の時代には必要なことだということであるんですね、
はあ、能力を育てるとともに持っている能力を引き出す、
はい、
それ難しいですよね。社会の中でもあのたくさん、ね、こう社会人いるけど、その人の能力を引き出すってなかなか難しいと思いませんか？
なかなか分からん、ね、その人自体が、ね、なかなか分からなかったりとか、
そうそうそう、
ね、でもその今回の胎教スクールも、うん、お母さんたちに教える教え込むというよりもおっしゃってるように、その自分にも気づいてもらったり、自分が持ってる能力を引き出したり、自分が持っていないものを育んでいったりというようなことで、お母さんとしてお父さんとしてこう準備していく。田尻先生、そういった胎教スクールって思っていいんですか？
はい、そうですね、もうそれとっても大事なこと、一人一人あの人は十人十色違うんですよ、価値観もで生きた人生も違う。だからこの自分が宿した時にやっぱそういういろんな感じ方、いろんなことを内面から自分を磨く、それをあの赤ちゃんは感じ取って、お腹で成長し生まれた瞬間に、あの自分は愛され、こうハグしたりおんぶしたり抱っこしたりタッチングすることで、赤ちゃんは愛情を感じ取るんです。言葉ではないんです。タッチングすること、ハグされることで愛情を感じるんですね。そういうことを、伝えたいです、
ね、赤ちゃんも生まれてきた瞬間に ね、わあ生まれてきてよかったっていうことを感じ取って、ね、くれてるでしょう、ね、でもなんかこう生まれた瞬間にそういうことをするんだと思ったんですけど、生まれてきた瞬間にもうすぐに抱っこさせてもらってましたね。そういえば奥さんが、あ、産んだっていう感じの時だったんですけどあっていう時に胸にこわっとこう抱っこしてたような気がしますね。
あの人間も動物なんですけど、はい、他の動物にないこと、他の動物はお馬さんなんか生まれたらすぐ立つでしょ、
はい、
ね、人間のみは一切ならないと立ったり歩いたりできないです、
はい、
そこにあの意味があるんですよ。
こんなことなんか話してくれる人って周りにいなかっただよねっていうような若者もいっぱいいるんじゃないかな。いやいやいや、お父さんお母さんもいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、
だって正直、いろんな雑誌もあったりとか、ね、本もあったりとかいろいろしますけど、なんとなくと言って申し訳ないですけど、なんとなくこう気づいたら、男性の立場として気づいたら、まあ、もちろん、ね、お腹の中の赤ちゃんいるんですけど、ある日突然退院してきたらポコッと一人いるわけですよ今までいなかった存在がね、でその日からもう突然こう変わってくるわけじゃないですか。そこに対する準備っていうのは父親としてもなんかこうなんだろう、ベビーバス買ったりとか、なんかそういう、ね、ことでしかできてなかったかなっていうのをちょっと振り返りながら思っちゃいますね。い
やでもそれ とっても、あの大事なことです。父親としてそういう赤ちゃんの品物を揃える、
ええ、
そこにはもう愛なんですよ、
はい、
子供を待つ、
はい、
ね、 そこでも愛が芽生えてるんです。
じゃあいいんですね、それは。
いいんです。
よかった、うん、
お二人男性いらっしゃいます
けど、ね、ちょっとねちょっと振り返ってもらって、
そういった振り返りをちょっとしてみましょうか。
しましょうか。聞きたいですね、ぜひ、人生の先輩方に。
そうですね。どうですか、クリア先生。う
ん、まあ、僕の場合最後何がしやすいかなっていう時はエネルギー体なんですね。そのエネルギー体は神前美っていう善なるものっていう、まあエネルギータイムは悪なるのと善なるのがあるわけですね。やっぱり例えば戦争でも戦争をやるというのはすごいエネルギータイムになるんですね。でもそれはあれは負のエネルギータイム。だから神前美の聖なるエネルギータイムを持つような子に育つというところが一番大教の中にあるわけですね。ですからやっぱりここでその父親も協力し、そしてそこの産む母親がそこのところをしっかり浴びるというか、そのところで決まっていくというですね。ですからやっぱり戦争するというのはその戦争というような因子が入ってしまうというですね、じゃなくてやっぱり救おうとか、やっぱり世の中のためになろうとか、そういう聖なるエネルギー体をこの授かるとき、それが大教の時だなというですね、感じますね。
聖なるエネルギー体、ね、なるほどね。
素晴らしい言葉ですね。
だからこれは大教スクールの中ではたくさんキャッチすることができますよってことですよね。ここに来ていただけると、
カリキュラム見てもですね、やっぱ、はい、まあ、山田講師の完成論哲学でもうこういうのが本当にやっぱ私もぜひ受けてほしいなというですね、私も学ばせていただいてすごいなと思いますし、まあそういうことを浴びることによってさっき言った聖なるエネルギー体がどんどんどんどんこの自分の体の中に入っていくというですね、
こう捉えていくと、今その子どもたちもいろいろな子どもたちがいるとおっしゃいましたけれども、お母さん方もいろんなお母さん方がいらっしゃって、で講師として関わってくださる方もいろんな方がいらっしゃいます。となると本当に関わる方、お互いに関わり合う方が増えれば増えるほど、よりなんか育まれるものも多いのかな、大きいのかなっていう。
そうそうそうなんですよね。今回はそのお父さんお母さんだけにとどまるつして、地域の方、それとあと、まあ今高齢者の方って言われますが、シニアの力ってすごく偉大だと思うんですよね、はい、そこに地域のシニアの方たちが、まあ、例えばこう、ね、私のロコ先生のところに誰か赤ちゃんが生まれるとしたら、はい、その近所の人が関わってくださる、私は分からない家族だとしたら、その方たちが誕生を一緒に待ち望んでくださる、そんな地域づくりができて、地域のサポーターも今回募集するんですよ。
地域のサポーター、
うんうん、一緒に子育てをしてくださるとか、一緒にそういった悩みを聞いてくださる方をね、
はい、
要請することによって、そのお母さんは安心した中で子育てをすることができる、うん、でそういったことも少し仕組みながら大教スクールの方を進めていければと思ってます。だから大教スクールの中にはその地域の大教スクールサポーターという方もね、お招きして、
はい、
一緒に学び育っていければなというふうに思ってるんですけどね。
大教サポーター
、うんうん、そうそうそうそう、
もう昔からね、向こう三軒両隣っていう地域関係があったんですけど、はい、今はどうしても核家族化が進んで、なかなかねそういう関係が築けない現状なんです。だから大教スクールとともに大教スクールのサポーター、そこで人との出会いが生まれる、そういうふうにしてつながっていけばいいのかなと。
そうですね、自分のこの小さい時を知っている、そういったまあ第三者がいらっしゃる、自分の昔を知っていてくださる方がいるというだけでもこれ違いますよね、うん、
そうなんですよね。それとあと一つね、この大教スクールでは日本の四季といろんな文化を、ね、楽しもうというようなところも入れてるんですね、
はい、
やっぱり赤ちゃんがこうお腹に宿ってからいろいろ行事もありますよね。行事、桃花の祝いとか、お七夜
妊娠してる時ありましたよ、うん、なんかうち犬の日とかいうので、さらし持ってって、
はいはい、
しましたしました、
はい
はい、
そうです、お祝いですね、
はい、
うんうんうん、そういったことってやっぱり 各家族一人で育ててるとなかなか誰に聞いていいのかな、インターネット上にはあるんだけれども、実際どうやるのっていうような、
地域性もありますしね、
ところをみんなで分かち合うような場だったりとか、そういったことを入れたり、今あの9月ですよね、このとてもあの四季をね、やはり日本人だから楽しめるし大切にしたいなと思うんですよね。でそれをお母さんが分かることによってで子供にそれを話してあげることができるっていうようなね、
はい、
そういうあの親育ちと言いましょうか、そういう場になればなというふうに思ってるんですよね。あのほら今9月でちょっとあの寒くなってきましたよね、
はい、
寒くなってきたらあの白露といって白に梅雨と書きますけれども、はい、そういう時期でなんで寒くなってきたのっていうと、やっぱりあの気温が下がってきて葉っぱの後ろを見てごらん、そしたらそこに雫があるよって、そういうことをあのその雫の大切さみたいなことをね、お母さんたちが子供に語ってあげれる、ただ寒くなってきたね、よく着ていきなさいそれで終わるんじゃなくって、その裏にある一言をね、あの付け加えてあげることが感性を育てるし、豊かな子になるんじゃないかなっていうふうに思うので、その辺をねお伝えできるような体験スクールでありたいなと思ってるんですね。
いや、聞いただけでもこう、お子さんと語り合うことができるお母さんに、旦那さんともね、もちろん旦那さんとも語り合うことができるお母さんになっていくのかなっていう、ほっこりするものをなんか感じるスクールですね。
そうです、そうです。11月からです。第2、火曜日ですね。からスタートします。
だいたい時間的には何時間くらいするんですか？
はい、2時から4時ってしてて、45分の授業を 2コマずつ入れていきます。それで、10回コースになってるんですね。これが、お月謝制なんです実は、
はい
はい、あの月1万円の月謝ということで、10回コースですので5ヶ月学んでいただくというような形になってますね。
それが母になる時の準備期間であり、はい、そして生まれてきた子のこれからの一生ですよ、うん、そして自分自身の親としてのこれからの人生を育んでくれるとしたら、ものすごく大きなものですね。
そうなんです。そこにはやっぱり子育て頑張っていこう、親が立派にこう、育っていこうっていうような思いをあの強く持った先生やですね、お父さんお母さんが集まってくると思いますので、
はい、
皆さんどうぞここにいらしてください。大教スクール、
そうですね、
はい、詳しくはスタディライフ熊本のホームページを見ていただければ分かるようになってますけれどもね、
はい
はい、
検索エンジンでスタディライフ熊本と検索してください。スタディカタカナ、ライフもカタカナ、熊本漢字、スタディライフ熊本で検索をお願いします。さあ、いろいろお話をお伺いしてまいりましたけれども、本当に皆さん方がそれぞれのお立場でいろんな思いを持っていらっしゃるというのがもうひしひしと、本当に、そして私もわあ、なるほどな、そういう、誰かのせいにしてた、そうじゃない、そうじゃない、自分の中のこれとも向き合わなきゃな、なんてこともたくさん感じることができました。これから赤ちゃんを産むぞ、そして授かるかもしれない、そういったこれから親になる皆さん方に、最後に皆さん方から一言ずつ
メッセージね、
いただいていいですか？
楽しみ、はい、お願いいたします。
じゃあクリアさんからいきましょうか。お願いします。
はい、やっぱり豊かに生きるということができるかできないかっていうのは、ものすごくやっぱり人生の醍醐味だと思うんですね。ですからやっぱり豊かに生きるということの一番大事なところがやっぱり大教であるということでですね、大変期待したいと思ってます。
では、旦那様の山田さん、いいですか？
はい、はい、そうですね、やはり子育てでいろんなこう悩みとか不安とか出てくると思うんですけど、やっぱり一番は自分が大好きっていうか、やっぱり自分を認めるっていうところのためにも、やっぱりしっかりこう、学んでいきながら、それを楽しんで学びながら、やっぱり自分が大好きっていうお母さんがね、そういうふうにこういい状態でいることが一番のことだと思うので、ぜひ皆さんと一緒に、ね、学べたらいいなと思います。
はい、ではいいですか、奥様どうぞ。
はい、すみません。ですね、先ほど夫である社長からの話もありましたように、まずお母さんたちがやはり自己肯定感をしっかり高めて、自分の長所を発揮しながらやっぱ輝いて生きるっていう、やっぱりそれを一つ 芯に持っていっていただければなということと、もう一つは、子育てを通じて、このカンセラーの哲学で愛の実力という言葉を使うんですけれども、はい、愛の実力を、ね、身につけていくことが子育てだけではなくって、関わるすべての人たちとの人間関係であるとか、あとはいろんな問題を乗り越える力であるとか、人生そのものがやはり幸せな方向に向かっていくっていう、それをこう伝えていきたいというか、感じていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。中山さん、いきましょうか。絵本セラピストの、はい、どうぞ。
そうですね、はい、子どもの成長過程に絵本の効果っていうのはもうすでに立証されています。で、胎教スクールではまずお母さんになる方、お父さんになる方に絵本に親しんでもらう、絵本を楽しんでもらうということを目指して、で、出産準備用品準備しますよね。いろんな肌着だとかおむつだとか、その中に絵本も準備していただければなと思います。
はい、わかりました。では田尻さん。
はい、そうですね、まずお母さんたちが、もう本当に楽しいというような育児ができる、そしてまた赤ちゃんも生まれてよかったという思える、そしてその子どもたちがお母さんありがとうというですね、感謝の気持ちが芽生えると、もうなんか世の中ハッピーだと思いません？そんな胎教スクールに、なったらいいなと思ってます。
はい、いよいよ11月から開校します、スタディーライフ熊本ハートトゥーハート事業部の胎教スクール。関心持たれた皆さん、ぜひ検索エンジンでスタディーライフ熊本と検索してください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。次回の放送は10月8日木曜日、10月の第2木曜日の同じ時間、午後3時30分からです。ぜひ次回もお付き合いください。